が始まりました。引き続きゲストの伊藤さんのお話を聞かせていただきたいと思います。前半でもね、なんかすごいなんて言うんだろう、波乱万丈とかよくわかんない、すごい何きっかけなんだみたいな感じで人生が二転三転という感じの伊藤さんですが、はい、伊藤さん現在取り組まれている大きな公演がございますよね。
はい、
その話をそのためにね、
はい、そのために来ていただきましたんで、がっつり宣伝していただきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、今回、公演8月にタールピットというミュージカルをはい、されるんですよね。
そうです。
こちらのお話をちょっと軽く説明いただいてもよろしいでしょうか。
はい、ニューミュージカル3部作ボリューム2、はい、と題しまして、はい、シアターポリフォニック第5回公演タールピットというミュージカルを、はい、8月16日から8月30日まで、はい、日本3都市でやらせていただきます、
はい、うん、東京、山形、大阪ですよね。
はい、
3都市もあるってすごいなって、
はい、山形実家なので、
あ、そうですね、凱旋公園なんですね。そういうこと
でございます。東京に錦をみたいな、ちょっと古い
古くない
古くない、大丈夫。
今回はそのニューミュージカル3部作ということでボリューム2なんですよね、今回の作品が。 で、うん、でボリューム1が去年、昨年、
はい、昨年ですね、
はい、昨年の同じぐらいの時期、2013年の7月にこちらはニューヨークでされた公演が元になってるんですよね、はい、ニューヨークの
ミッドタウンインターナショナルシアターフェスティバル
で公演されたカラーオブライフという公演が一応 この今回の公演の前作となる形に、そちらはニューヨークでしか公演されてないんですよね。
そうですね。
でもなんかすごい賞をたくさん取られたっていう。
そうなんですよ。
もうこれをね、打ち合わせでもちょっとお話聞かせていただいたんですけれども、うん、この公演をそのニューヨークで公演をやるっていうきっかけがまた面白くて
やっぱり突然だった
そうですね、2013年の何でしたっけ、
2013年の1月1日、
あ、簡単だったんですね。
簡単です。
簡単になんかこの演出、今回も演出される石丸幸子さんとお酒を飲みながらやりたいんだよねって話をして、 その年の夏にもうやっちゃうっていう、
やりたいんだよねでいけちゃうからやっぱりすごいんですよね、お二人がね
すごい行動力だってやりたいよねって言った時は、はい、あれですね、まだ別にどこに出るとかいう話もまだ決まってなく、何をするっていうのも決まってなかったんですよね。
そうですね、もう本当に抱負を話しながら、
はい、今年こういうのやりたいんだよねっていう話を、
今年ニューヨークでミュージカル開けて賞取りたいよね
もう賞取りたいよねまで決まってたんですよ、はい、目標すごいなって思って
それがきっかけで本当に次の日から動き
出して、じゃあやろうかみたいな感じで、
じゃあもう1月2日から、
わあ、すごい指導が早い
で2週間で書類やら台本やら作曲やら、うん、英語に共演者のフランっていう子に訳してもらって、
うん、共演者決めたのはいつぐらいなんですか。
確かその次の日ぐらいだった。
早い、
2日とか3日とかそのぐらいで、
もうあの日のあの日々というか怒涛すぎて思い出せないけど、
三が日がなんだみたいな、
もうコンマ刻み、
すごい、
すごいですね。
そうなんです。
簡単から走りますね。
走りましたね。
走り切って、そしてまあ無事公演をし、しかもニューヨークでですから準備も大変だったんじゃないですか。
とても大変でした、ね、で1月、確か1月末に書類出して、はい、まずその書類が通るか通らないかっていうのが大きななんかで、
企画書みたいなのを送る。
そうなんです。こんな台本で、で大体上演してるものを送るんですけど、はい、小さな作品としてはやったことがあるものを大きくはした、する大きくしたんですけど、でやったことないけどできるよって言って
すごいなんかアメリカの人好きそう、できるからそう見て、
こんな感じで送ったら、出ていいよって言われて、
まさかの OK っつって、じゃあ行く行くっつって、
そんな感じで3月末から準備を始めて、ね、ですね、
怒涛の日々ですね、
怒涛の日々でした。
その時からもう3部作っていう構想はあったんですか。
その時は本当にニューヨークで開けようっていう、
あ、もうそれだけだったんですよ。ニューヨークでやって賞取ろうっていうビッグな目標ですね。
でもうニューヨークで、まあ、オープンまではすごい大変だったけど、ニューヨークのお客様に見ていただいたらすごく喜んでもらって、で、あ、そうか、こういう作品の作り方、そしてこのテイスト、で2人で作ったものっていうのはこういう形で受け入れられるんだっていう、なんだろう、ニューヨークの感覚はすごくありましたね。
これはそのカラーオブライフもミュージカルでしたが、2人芝居みたいな感じで、
2人芝居で、
で今回もなんですけれども生声で全て演じられたということで、
はい、
生声ね、
これがね、なかなか、ね、
なかなか
聞く機会ないから、
ないですから、うん、なんか不思議な感じだなと思って、それでニューヨークで確かな手応えを感じ、これはじゃあ日本でもやろうぜとなったわけですね。ニューヨークでちなみにその賞って何賞を受賞されたんですか？
ノミネートされたのは8部門。
あ、すごいですね。
アカデミー賞8部門ノミネートみたいな、そんな感じ。
ノミネート発表された時にもう震えたぐらい、
びっくりですよね。だってすごくたくさん出品作品ってあるんでしょ。
47団体だったかな、
その中から8部門もノミネートされ、実際受賞も最優秀作品賞と最優秀作曲賞でした。
最優秀作詞作曲賞、
作詞作曲賞、
そして最優秀演出賞、
お
だと最優秀主演女優賞
思い、すごい、そうなめじゃないですか。
そうなめだったんです
よ。すごいですね。しかもこのフェスティバル自体には日本人としての参加自体も初めてだったんですよね。すごいすごい爪痕を残してきた。いや、素晴らしい、世界を渡りかけて、ね、そして今回の公演が、うん、はい、満を持しての2回目ボリューム2として、
はい、
今回はお二人ではなく、は
い、3人芝居ですね。
3名芝居でやられてるんですよね、はい、今回のお芝居でも音楽も前回カラーオブライフの時もそうでしたが、全部作詞作曲、作曲が全て伊藤さん、ね、
そうです、作詞は全て石丸幸子さん、
演出の石丸さんがされてるんですね、はい、今回も同じ感じで作曲は全て、
はい、
伊藤さんが作ってる、俳優としても出られて、もちろん歌も歌いますよね、
もちろん
歌も歌い演じ曲も作りってなると、は
い、
もうどういう状態なんですか。
わからない。
もう、うん、僕いろいろやっちゃうんですけど、それぞれに性格が変わるので。
あ、そうなんですか。切り替えスイッチがあるんですね、役者モード、歌手モード、ね、作曲家モードみたいな、
もう全く違う人間になる。
あ、そうなんですか。
で、同時進行が逆に不可能なんで、
あ、もう切り替えて今はこれっていう、
そういう感じです。
はあ。
で、これの場合は、脚本がもうできてるんですけど、
はい、
で作曲家として全部作って、で作曲家を捨てて編曲家に渡して、今編曲家として作曲を見
直して、作曲と編曲もまた別の人間になっちゃうんですか。
別の人間なんですよ。
ややこしい。同じ曲を作る人でもまた違うんだ、うん、
作曲家の方がロマンチストですね。
あ、なるほど、はい、でその編曲家がちょっとシビアな目で見て、いや、ここはこうした方が、このアレンジの方がいいだろうみたいな、
ここでちょっとね重くしすぎたら全体のバランスがあったのかな、
気に入ってるかもしれないけどなしだみたいな、あ、冷静な視点が必要になってくるんですね。
すごいすごい。
そしてまたその自分を捨てて、今度は演者として、
演者で思い入れがあると思い入れで歌っちゃうから、
確かに、もう全く客観で初めて聞いたような気持ちでこの曲を歌うぜみたいな、うん、
知ってる曲だけど譜読みするっていう、
すごい、譜読みからもう初めて、もう自分が作ったのに。すごいな、いろんな自分を聞くんで、
ね、
いやー、そんな、
ね、どんな曲が生まれてるのかね、興味深いですよね。
今日一曲ちょっと聴かせていただくっていうことなんで持ってきていただいたんですよね。
来ました。
というわけで、まだまだ制作途中なので、
これからどんどん
ね、アレンジの前の段階、
アレンジの前の、もう本当にラフミックスでピアノとドラムぐらいしか入ってなくて、
そ
して
出来立てほやほやの、
あのまだお聞かせできないので歌は入ってない
です。あ、残念ですね。
残念ですが
残念ですね。まあ歌は、まあ、本番のお楽しみ
に、ね、いただければね。
まあでも本邦初公開、
初公開、
はい、
劇中の曲をじゃあ、はい、1曲聴かせていただきましょう。 ありがとうございます。こんな感じなんですね。
結構ポップな感じですね、
ポップです、
なんかいただいたフライヤーが結構ダークなテイストだったんでもっとなんか重い感じのものが来るかなと思ってたら、意外と明るい感じの方が来てちょっとびっくりしてますね、
なんかタールピットっていうのもちょっと重、なんだっけ、思わせぶりというか、なんか深い話を連想させるし、そしてチラシもすごく重いので、
最近、ね、色彩を抑えた感じですもんね、
もう誰に聞いても、誰もがあってですか、暗い話って聞いてるんですけど、
まず開口一番それを聞かれちゃう、
暗いミュージカルじゃないよっていうのをまず世界に表明したい
世界に、
なるほど、
世界、
ハルピット
です、ね、そう、なんか割とダンサブルな感じですけど踊ったりは、
それ僕は踊れと言われたら役者なんで踊るけどどうなんだろう、それを決めるのは石丸さん、
わからないですね、どうなっちゃうんだろう、まあ、この曲がどんな風にアレンジ、まあ、これからどんどん楽器も増えていって、アレンジがどんどんでさらに作詞され歌詞が乗ると、一体劇中ではどんな風に、
全然違う感じになっちゃって、
ね、印象がだいぶ変わるでしょうね、そんなわけでタールピットから一曲聴いていただきましたが、ここで公演のアナウンスをお願いしますが、公演のチケット予約の方法などお知らせください。
はい、シアターポリフォニック第5回公演タールピット、東京公演8月16日から8月18日明大前キッドアイラックホール、山形公演8月22日から23日クラ帯八、大阪公演8月29日から30日インデペンデントシアターファーストにて行われます。ご予約は polypho114@yahoo.co.jp にメールいただくか、夢かな放送局の、
はい、
ブログにリンクを貼っていただきますので、
なんかミュージカルスターが言ってたよ
出てく
る、はい、
そちらのブログのリンクから
公式
ページに飛んでいただければと思います、はい。
こちら公演のチラシを拝見してるんですけど、はい、今終演後に出席者とギターの宮里豊による未来、
出演者と、
あ、出演者と、
はい、と、そうなんですよ、あの終演後にあの皆さんに、カラーオブライフで使用した、はい、あの7枚の絵があるんですけど、はい、その7枚の絵からその日に多分2枚か3枚ぐらい、あの皆さんにお見せしつつ、その絵にちなんだ曲を、
まあ、じゃあ演奏される曲はカラーオブライフでやった曲、
そこをどうしようかな、
あ、まだわかんない、
まだわからない、ま、でも1曲ぐらいを聴かせできるかもしれない、
かもしれない、
そしたら、終演後のライブは毎回同じ曲じゃなくて
全曲変わると思う、
おー、これは
すごいですね、
1回じゃダメですね、
そうですね、
何回も行ったほうがいいですね、展示されてる絵っていうのは伊藤さんのお姉さん
が描いてる
んですよね、
はい、
カラーオブライフっていう作中で7枚絵画が出てくるんですけれども、その絵が全てお姉さんが描かれた絵、
はい、
お姉さんが画家だってかっこいい、その絵の展示もねされるということなので、ぜひぜひ足を運んでみてください。ブログからもリンクをしっかり貼りましょう、
応援します、
よろしくお願いします、
は
い、
東京、山形、大阪と3都市で公演するので、ね、リスナーの皆さんもいろんなとこで見ていただけるんじゃないかなと思います、はい、というわけでありがとうございます。そろそろお別れの時間が近づいてきました。とここでお知らせがあります。夢かなのなんと公式ツイッターアカウントができました。
公式って誰にとって公式なのかわからないけど
番組の公式だよ、
はい、
できましたね、
はい、
つい最近稼働したところで、これはぜひぜひフォローしていただきたいなと、番組の情報をね随時つぶやいて、今日ご出演いただいた伊藤さんのお話なんかもさせていただき、写真なんかもアップしちゃっていいですかね、ガンガン上げちゃいたいと思いますので、はい、こちらぜひぜひフォローしてください。アカウントはアットマーク夢かなアンダーバーピフリ、 長いなYUMEKANA アンダーバー PFRI です。夢かなアンダーバービフリで、こちらもブログの方からリンクを貼っておりますので、ぜひぜひブログの方チェックしてください。番組では皆様からのお便りを募集しております。私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問、リスナーの皆さんのおすすめアーティストさんや劇団さんなんかもお知らせくださると嬉しいです。お便りはビフリネットのメールフォームから、またはメールで tmn@pfri.net tmn@pfri.net です。詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。ビフリネットの公式ツイッターやフェイスブックページもございますので、こちらもぜひぜひチェックしてください。と、新しくできました番組のアカウントもぜひぜひフォローよろしくお願いします、
お願いします。
この放送は私 西脇圭と滝沢純がインターネットラジオ局ピフリネットより、本日はゲストに伊藤さん、伊藤康弘さんですよね、
はい、
伊藤康弘さん見ちゃった今伊藤康弘さんをお迎えしてお送りいたしました。次回更新日は7月21日です。次回も伊藤さんにもっともっと深い話を聞かせていただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたしま す,
お願いします。
それではどうぞお楽しみに。ありがとうございました。